2025年11月になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。福場です。ね、北海道はもう短い秋を終えてですね、冬に入ってきておりますけども、最近はねやっぱりあの熊のニュースがねなんか本当に悲しいなぁと、なんか思っています。なんかねもちろん熊が猛獣っていうのは知ってるんですけども、ね、やはり熊ってこうぬいぐるみになってたりとか、アニメのキャラクターになってたりとか、童謡とかね、昔話に出てきたりとか、それこそ北海道だとね、いろんなお土産品になってたりとか、やっぱりすごく愛されてる動物だと思うんですよね。そのクマが今こういうことになってるっていうのがね、なんか本当に、もう悲しいっていう言葉しか出てこないですけど、ね、早く何らかの形でこの状況が落ち着けばいいなと、本当思っています。ね。そんなこんなでね、今年ももうあと残すところ2ヶ月を切りまして、今年最後の放送もですね、もうゆっくり雑談をして終わろうかなと思っています。それでは行きましょう。マイクロワールドプレゼンツ、ボイレコラジオ、第36回。この番組は、ただの趣味でお送りいたします。ということでですね、最近の福場は何をしてるかと言いますと、何かと忙しくてですね、あんまり今年はね、本当趣味ができてなくてですね、このホームページの音楽室も図書室もあんまり更新ができてないんですけど、なんとかね、もう一本掲示会館を、図書室に載せようと思って今、もう合間を縫って準備してるところでございます。あと今年はですね、研究室のコーナーにですね、ドラえもんの映画がね、45周年ということもあって、ドラえもん映画の研究、研究というほどすごいことじゃないんですけど、改めてね、第一作から見直して、こう、感想を書くというのをやっております。で、ちょうどね、最近見たのは第7作のですね、1986年公開の、のび太と鉄人兵団を見たんですが、これはね、遠い宇宙のメカトピアというロボットの星からですね、こう、鉄人兵団、ロボットの軍隊がですね、地球人をね、奴隷にするために、こう、捕らえに来ると、襲ってくるという、すごい、ちょっと、シリアスな、話で、だからドラえもん映画の中でもですね、やっぱり異色作でね、ワクワクドキドキの冒険っていうよりは、本当もう鉄人兵団ともね、熾烈な戦いを描いてる作品で、だから子供心にはちょっと怖いなっていうイメージが強くてですね、正直小学生の頃はほとんど見てなかったんですけど、大人になってね、改めて見ますとね、これはやっぱり名作だなというかね、ドラえもんファンでもね、これが映画のベストだと推す人も結構いますけど、本当そのくらい名作だなと思いました。で、この作品を見るたびにね、考えるのは、人間とこう、ロボットの違いは何なんだろうということです。ね、本当今やこの映画からね、もう来年で40年ですから、ね、本当時代は変わって、仕事で悩みがあったらね、それを相談すると答えてくれるね、AI のアプリがあったり、ね、あるいは家にいてですね、話しかけたり、留守番してくれたりするロボットがある、そういう時代に今もうなってますけど、ね、人間とロボットの違いは一体何なんだろう、人間と AI はどう違うんだろうっていうのを、この作品を見るとすごく考えますね。で、時々理屈に合わないことをするのが人間なのよっていう、この作品を象徴するセリフをね、作中で静香ちゃんが言ってますけども、きっと藤子 F 不二雄先生が示してらっしゃる人間とロボットの違いっていうのは、やっぱりこの葛藤があるかないか、ね、迷いやためらいがあるかないかなんだろうなっていうふうに思うんですよね。この作品ではこうリルルという少女が出てきて、彼女はメカトピアによってですね、人間そっくりに作られたロボットで、もう見た目も人間だし、人間と同じように喋るし、怒ったりね、笑ったりもする感情もあるんですけども、でもこのリルルはですね、やっぱりこの人類を奴隷にする計画をすごく冷静にというか迷いなく進めていくんですよね。すごく合理的で、そしてもう迷いがない行動に。一方、のび太たち人間はですね、やっぱりリルルが敵だと分かっていても、 怪我をしたらね、しずかちゃんは手当てをするし、ね、敵だと分かっていても、ね、のび太は銃口を向けてもやっぱり引き金が引けないし、やっぱりそういうこう葛藤して迷ったりためらったりするのがね、人間なんだろうなっていうのをね、すごくこの作品で感じるわけですよ。だから作品の後半でだんだんね、リルルが人間っぽく見えてくるのは、やっぱり心に迷いが生じて葛藤するようになったからなんだろうなというふうに思います。うん、ねえ、うん、でまたね、最後の最後でこうリルルがこう友情をこう理解するというか感じる場面があるんだけど、なんかね、こう友情という感情もやっぱりこう葛藤がないと持てない感情なのかなっていうのもすごくね、なんか興味深く、うん、今回見てて感じましたね。うん、なんかね、でも本当葛藤ってね、なんか人間、多分動物の中で一番葛藤してる動物は人間だと思うんですけど、なんかこう葛藤って弱さのような気もするんですが、でも実際このね、地球上の生き残り競争の中で、まあ、人間は未だにこうやって生き残って君臨してることを思うと、やっぱり葛藤を持ってる動物が強いっていうのはなんか不思議な感じだなと思うんですよね。うん、確かにこう個の単位で考えると、もうためらいなく相手を襲う動物と、ね、襲うかどうかためらう動物だったら、それはためらいない動物の方が勝つんだと思うんですが、集団のレベルで考えると、うん、なんか葛藤がある動物の方がなんか生き残っていくというのはなんか不思議な感じですよね。うん、だからそれこそ AI と人間を比べても、ね、AI はもう人間よりもうすごい情報量を記憶できるし処理できるしね、しかもすごい速いスピードで高い精度で処理できるので、もう人間をなんか上回ってる、全てにおいて上回ってる感じがしますけども、でも AI には葛藤がないっていうのがやっぱりね、きっと弱点なんでしょうね。ね、やっぱり人間はたとえ祖国のためだと分かっていても、やっぱりミサイルを発射する時のボタンを押す時にやっぱり一瞬ためらったりすると思うし、今のクマの問題でも、ね、人間を襲うクマは駆除しなくちゃいけない、それもしょうがないと分かっていながらも、やっぱりいやそれはどうなんだろうと議論があるわけだし、やっぱりそれが人間ですよね、人間の心。でもきっと AI だったらためらいなくミサイルを発射するし、ね、ためらいなく猛獣を駆除する、まあ、すごく合理的だとは思うんですけどねえ、なんかね、そんなことをね、なんか改めてこうこの鉄人兵団を見ながらね考えておりました。ねえ、またこう体はね、どんどんこう寿命が伸びたりとか、こう人間は進化していってますけど、じゃあ、心は今後どういう進化をしていくのかなっていうのはね、それもすごく、なんか、興味があるというか、いずれね、心の中からこう葛藤が退化していくのか、それともより葛藤がこう強化されていくのか、人間の心が今後どういう進化をたどるのかっていうのはね、まあ、仕事柄もすごくなんか興味深いな、なんてことをね、思ったりしました。はい、まあ、そんな研究コラムを書いているということですね。あと、ま、最近の活動としてはですね、やはり先月、10月5日に、広島でね、講演をしてきたのがすごく思い出に残っていて、これは広島県眼科医会というね、眼科のお医者さんたちが企画する、ロービジョンの集いというイベントでお話をしたんですが、なんとその会場がですね、広島国際会議場。これはちょうど半年前にですね、僕の母校の広島大学附属中高等学校、通称アカシアの120周年記念式典があったのがこの広島国際会議場で、ね、あの式典に参加してるときはね、まさか半年後に自分がここで講演するとは思ってなかったですけど、でもなんかね、そういう意味でも感慨深かったですし、結構ね、まあ広島市の人とか、あと僕の地元の呉市の人も来てくれていて、あとそれこそアカシアの同級生たちもね、何人か来てくれたりしてて、本当になんかね、すごくあったかい雰囲気の中でお話ができたのが、嬉しかったです。また最後にね、サプライズがありますということで、なんとね、アカシアの同窓会長さんがね、登場して、エールを送ってくれました。このエールを送るってのは比喩じゃなくて、本当にこう、ステージに上がってですね、 エール、まあ、応援団をされてたんですね、この方ね、学生時代で。本当にエールを切って、声を張り上げて、ね、フレフレ福場、フレフレ皆さんとね、エールを切ってくださいました。なんかね、本当のサプライズで、本当に驚きました。別にこれ、ロービジョンの集いで別にアカシアの集いじゃないんですけど、でもなんかそういうね、アカシアの、なんでしょう、母校愛、うん、なんかいつまでもね、心を支えてくれるこの母校愛がすごくありがたいなと思いました。本当、同窓会長さんありがとうございました。ね、なんかほんとすごく楽しいね、記念のイベントになったかなと思います。またですね、10月7日にはですね、北海道に戻ってね、旭川のですね、盲学校にちょっと行ってきたんですよ。旭川盲学校。ま、今月ね、11月にちょっと盲学校絡みの講演のお仕事があるんですけど、ね、やっぱり僕自身ちょっと盲学校について全然知識が足りないなと思ったので、実際にちょっと行ってみてですね、まあ、どんな教育をしてらっしゃるのかとかね、生徒さんたちはどんな感じなのかとか、まあ、盲学校のね、実情などについてね、いろいろこう教えてもらってきました。で、まあ一番最後にですね、生徒さんたちとの交流ということで、ちょっとギターを持ってってですね、ギターを弾いて皆さんと一緒に歌うというのをやったんです。まあ20分ぐらいでしたけど、なんかすごくこれも楽しかったなというふうに思います。ただね、ちょっとどんな曲を歌えばいいのかなっていうのはすごく思ったところで、ね、やっぱり目が不自由な生徒さんたちだから、アニメとか見れてるのか、その辺がちょっと分かんなかったんですけど、でもアンパンマンのマーチを1曲目にやったらですね、皆さん結構歌ってくださって、ああ、よかったなと。あとね、なんか岡本真由さんのファンだという生徒さんがいてですね、それで急遽岡本真由さんの名前が出て、僕も大ファンですから、ね、もう広島にいた、ね、高校時代、もうフラワーフェスティバルに来たね、真由さんを、もう早朝から並んで最前列で見た思い出がありますけど、僕も真由さん大好きなので、ちょっとね、急遽即興で真由さんのトモローを歌ってみたりとか、ね、あと、ね、これもアニメですけどね、忍たま乱太郎の主題歌の勇気 100%。これもね、結構生徒さんたち一緒に歌ってくれてですね、あ、やっぱり見てるんだなと思ってね、嬉しかったです。あと一番最後にですね、虹という曲をやりました。これはまあ僕知らなかった曲なんですけど、盲学校の先生に事前に聞いたら、結構生徒さんたちがね、知っててみんなで歌ってる曲だというので、まあ、この度覚えていったんですけど、ただ歌詞を読むとですね、結構こう庭のシャベルがとか、雲が流れて光が差してとか、見上げてみればね、虹がかかってとか、結構そういうこう、情景描写、風景描写が多い曲だったので、これ目が不自由な子でこの曲大丈夫なのかなとちょっと心配になったんですよね。まあ、僕みたいにこう、中途失明で途中で見えなくなった子ならまあ、昔の記憶でこうイメージできるかもしれないけど、これ生まれながらにね、目が不自由な子だったらこういう曲は大丈夫かなとちょっと心配したんですが、これは本当この心配はね、杞憂でね、全然問題ありませんでした。本当この曲ね、皆さんも声を張り上げてね、すごく楽しそうに身振り手振りもつけて歌ってくれて、あ、この曲やっぱりやってよかったなとすごく思いました。ね。だから去年出した自分の本の中でも書きましたけども、やっぱり視覚障害者は視覚創造者なんだと、別に視覚がないわけじゃなくて、自分で創造した視覚を生きている人たちなんだと。で、その創造っていうのは、ね、思い浮かべるこのイマジネーションの創造もあるし、本当に一から作るクリエーションの創造も含めてのやっぱり視覚創造者、ね、なんかやっぱり生まれながらに目が不自由な子でも、やっぱりちゃんとその子の地球があって、ね、大地があって、海があって、空があって、雲があって、虹がかかるんだっていうのをですね、この当たり前のことなんですけど、この当たり前のことをね、すごく感じることができて、この歌声からすごく感じてですね、ああ、すごく学びになった、なんかね、そういうイベントでしたね。まあ、そういう意味でね、10月はなんかすごく自分にとって、なんかこう充実したイベントが多かったかなというふうに思います。ね、まあ、ただいかんせんちょっとね、忙しいので、来年はもうちょっとね、こう仕事と趣味のバランスをうまくやってですね、ちゃんと趣味もやらんといかんとなと思っております。はい。 ということでね、本当に、1年間、まあ、ちょっと早いですけど、お疲れ様でした。ね。じゃあ最後に、一曲生でやりましょう。これはね、ちょうど20年前に、アカシア100周年記念式典に参加した時に作った曲なんですけど、まあ、ちょうどその頃僕はですね、ちょっと人生の進路を見失って、この先どうしようっていう風にすごく戸惑いの中でその式典に参加してたんですけど、で、まあ、そこで元気をもらって歩き出すことができたんですけど、まあ、歩き出して20年経ってね、今回こういう形で広島に戻って同じ会場で公演ができたっていうのは、なんかすごく本当に幸せなことだと思いましたし、なんかね、やっぱりこの道で良かったんだ、歩いてきて良かったんだっていうのもね、なんか再認識できて、本当にね、忘れられないイベントになって、本当に企画してくださった皆さん、来てくださった皆さんね、本当にありがとうございました。それではそんな20年前の曲をやってみたいと思います。世界一の放課後。お疲れ様でした。ちょっと早いですけどね。そして来年2026年2月22日また広島で公演をします。アカシアの同級生がなんかいろいろ手伝ってくれるそうなんで、本当にありがとうね。
いつまでもアカシアのマジック Yes まだ諦めてない、下手くそなミュージックでも幸せのリズム。
マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第36回。この番組はただの趣味でお送りいたしました。良いお年を。